You are a very important person.
PIP Amazing Interview。 こんばんは、清水智子です。 Amazing とは、びっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストはゴスペルシンガーの向井香織さんです。向井さんは岡山県落合町出身、大阪教育大学声楽科を卒業、同校専攻科を修了、高校の音楽の先生からプロのシンガーソングライターに転身、ミッキー・マッケンジー夫妻にその才能を見出され、ナッシュビルでジェフ・ネルソンとコラボレート、国内はもちろんアメリカ、韓国でもコンサートツアーを展開されています。関西ゴスペル界を代表する歌姫、向井香織さんの音楽と生き方に迫ります。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク、近畿産業信用組合、弁護士持田明弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは向井香織さんです。こんばんは。
こんばんは。
さあ、今ですね、ゴスペルブームということなんですけれど、はい、向井さんの歌はゴスペルといってもどういうジャンルに入るんですか？
そうですね、自分ではヒーリングゴスペルって呼んでるんですけれども、もともと黒人の人たちが歌っている元気でポップなゴスペルのスタイルに、ヒーリングのテイストを混ぜた、それが私のスタイルかなって思っています。
ね、向井さんの声、どちらかというと透明感のある歌声っていうふうにね、よく表に書かれてますけれども。
ありがとうございます。
やっぱりどうですか、向こうの黒人の方のパワフルな歌と、ね、日本人の方が好まれるゴスペルというのは少し違うんでしょうかね。
そうですね、もちろんアメリカの、ニグロスピリチュアルとジャズが融合した力強いゴスペルの世界って素晴らしいと思うんですけれども、日本人の声っていうのはもう少し柔らかいし、まだ日本人の心っていうのはもう少しソフトなものが好きなんじゃないかなと思うんですね。
そうですか。また後で向井さんの、ね、CD をかけさせていただくんですけれども、向井さんね、お小さい頃からこう作詞作曲っていうんですか、そういうことをされてたわけですか？
もう自然に、子供の時から歌を作って歌ってたってうち の父も母も言うんですけれども、そうですね、4歳ぐらいから。
4歳ですか。それまた幼少といっても4歳といったらね、なんか雨舐めてるような年頃ですけど、その頃から曲を作ったという記憶があるというのはすごいんですけど、どんな曲なんですか？
いや、それが残ってればね、面白いことになるかなと思うんですけども、母がもう4歳ぐらいになった頃には同じ曲を何か自分で作って歌っていて面白いので、それを書き取ってくれていたっていうことだけは聞いています。楽譜が残ってればね、面白いかと思うんですけどね。
ご実家はその頃お菓子屋さんをされてたっていうことで、
はい、
向井商店っていうんですね、向かうに日ですよね、向井商店で。ただその向井商店のテーマ曲をお父様が作っておられたということで、
は
い、
そうですね、父も音楽が好きなので、やっぱり歌を作ったり、そしてのど自慢嵐をしていたり、はい、家族中がいつも歌にあふれていたと思います。
音楽一家でいらして、はい、でじゃあもうなんていうかな、音楽の道に進もうっていうふうに思われてたんですか、やっぱその頃から。
中学生ぐらいになってから、少し遅くなってからなんですけれども、やっぱりクラシックの世界に一度触れて、あんまりのこう美しさと深さに、驚いてですね、こんな世界自分が分かるようになったら、演奏できるようになったらと思って、どんどんクラシックの世界に入っていったんですね。
特にどの音楽家が好きだったんですか？
ラフマニノフ、ブラームス。
ちょっとやや暗め。
そうかもしれない。
ね、でそれでクラシックをなさってた向井さんなんですけど、ゴスペルに転向されたきっかけっていうのはどういったことなんでしょうか？
まず私は教会に行ってたので、はい、ずっとゴスペル音楽に触れていたことと、自然に自分で歌を作っちゃうんですね。本当にでも曲を作ってしまうんですね。でそれが自分の中で自然に神様に向かっていく賛美という世界と融合していって、でそれはどうしてもクラシックのジャンルじゃなくって、今自分の世界で呼吸しているポップスやジャズ的なそういうリズムやコードであったりするんですね。だから自然に私はそういう曲を、書いていた そういうふうに思っています。
なるほど。向井さんはね、高校の音楽の先生でいらしたということで、教育大の特音出られて高校で教えておられたわけですけど、今はまあプロのゴスペルシンガーになられて、その転機っていうんですかね、まあ、先生をされてたら何不自由なくお給料もあっていいんじゃないかなっていう中で、これ自由業ですよね、ゴスペルシンガーっていう、そこに転校しようって思われた時、まあ、何かやっぱやっていけるかなとか自信とか。
自信なんて全くなかったんですけど、もう突き動かされるような気持ち、もう歌いたくてしょうがない、そして自分で溢れてくる歌がたくさんあるんですけれども、その歌を皆さんの前に聞いてもらいたいって、もう本当にそれしかなかったですね。
じゃあ夢が叶ってね、本当に良かったと思うんですけど、では皆さんとりあえず聞いていただきましょうね。向井かおりさんの最初の CD アルバムです。プレゼンスより大きな神様。今日のゲストはゴスペルシンガーの向井かおりさんです。さて向井さん、この歌はどういう思いで作られたんでしょうか。
メロディーはですね、日本でできてたんですけれども、歌詞がなかなか書けなくて、でアメリカに友達と遊びに行った時に、今まで自分が見ていた少し閉ざされたような世界じゃない、本当に開かれていた世界を見たんですね。で空や海や飛んでいく鳥を見ながら、どんどん歌詞が浮かんできて、そして自分が求めていた本当に解放されていく世界ってこれなんだ、そのイメージの中で、歌詞を書いたのを覚えています。
すごく高音のとこ高い声ですよね。あんな声が出るなんてね、すごいなと思うんですけど、トッド・ハワード夫妻、まあ、日本で言うとね、女優のミッキー・マッケンジーさんご夫妻という方が皆さんに分かりやすいと思うんですけど、ミッキー・マッケンジーさんとご主人のトッドさんですね、トッド・ハワードさんのご夫妻に、向井さんはその才能を見出されてアメリカでアルバム出さないかという話になったというふうに伺ってるんですけど、この方々とはどういうふうな出会いだったんでしょうか。
あるアメリカから来た大きなクルセードのチームがあってですね、神戸ワールドで、大きな大会を開いたことがあるんですね、いろんな歌手の方やゲストメッセンジャーの方が来られて、まあ、非常に大きな祭典だったんですけども、で私はそこでなんと300人クワイアのディレクターをしてたんですね、でその時はまだソロシンガーではなかったんですけれども、私がディレクターをしている姿を、トットさんとミッキーさんが見てくれてたんですね、で私の後ろ姿を覚えていて、で何かすごい力を感じるって
小さいのにね、
それで翌日ポートピアランドでもう一度彼らと再会したんですけれども、で私に非常に興味を持ってくれて、で一緒に喫茶店でお話ししたんですね、でその時以来ですね、ものすごく意気投合して、で彼らはもう絶対かおりちゃんのためにアルバムを作ってあげるって約束してくれて、
シンデレラのようですね、
本当 当にそうでした。
で、アメリカに行かれて、さあ今度はあのナッシュビルのジェフ・ネルソンさんのプロデュースで最初のこのアルバムを出されるんですけれども、はい、ジェフさんというのはどういう方なんですか？
あのナッシュビルに在住しているの素晴らしいプロデューサーです。うん、また、ソングライターでもあって、で、卓越した音楽家で何でもできちゃう、もう本当にあの玉手箱のような、開けると何でも叶えてくださるような、そんな素敵なあのミュージシャンの方です。
ピアノもすごくねお上手で、はい、いくつか有名なアーティストの、あの演出されてるんですよね。
そうですね、ロン・ケノリーさんとかセンディ・モーガンさんのアルバムにも携わっておられます。
うん、そんなビッグな方が向井さんの、まあ、言うたら日本のね無名の小さな女の子のアルバムを出されるっていうんですからすごいいいことだと思うんですけれども、どうでしたかその辺は。
初めてやっぱりナッシュビルに行った時は、うん、もうドキドキを通り越してですねもう何考えていいのかわからない状態だったんですけれども、うん、でもみんなと一緒に演奏していくうちにこれだというものを私はあの感じることができたんですね。うん、それはやっぱり喜びの世界、そして解放の世界だったんですね。
ね、そして向井さんなりのこのゴスペルのスタイルができていくということなんですけれども、これからね、まあ、ゴスペルを始めたい、あるいは向井さんのように歌手になりたいっていう、そういう夢を持たれてる皆さんたくさんいらっしゃると思うんですよ。そういう後輩の皆さんに一言、励ましの言葉をいただいてもいいですか？
そうですね、絶対に夢を持っている、そして夢を諦めないことだと思います。あのよくそういうふうにいろんな方がおっしゃるんですけれども、私も例に漏れずに子供の時からずっと同じ夢を持ってたんですね。うん、歌いたいとか作りたいとか、そして神様に向かって自分の心を解放していきたいとか、うん、そしてその喜びを誰かに分かち合いたい、音楽は外に自分を連れて行ってくれる、そんな夢がいつも溢れてたんですね。その夢っていうのはどんな時も変わらないものだと思うんです。自分が落ち込んでいても悲しい時があったとしても夢は変わらない。その夢を信じて、そして夢に向かって一歩一歩進んでいくときに、その夢は開かれていくと私は本当にそう思います。
ね、皆さん夢を諦めないで頑張っていただきたいと思います。はい、来週も向井香織さんにはこのスタジオに来ていただいて、今度は隠れた黒話なども伺いたいと思ってるんですけれど、今日はこちらを聞きながらお別れします。とっても元気の出る歌ですよ。アルバムプレゼンスより強くあれ惜しくあれ、向井さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて主の御声に従おう。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続きゴスペルシンガーの向井香織さんです。透明感のある歌声に恵まれ、海外のビッグアーティストにシンガーソングライターとしての才能を見出される向井さんですが、その陰で死んでしまいたいほどの苦しみと挫折を経験されたという向井さん、毎日がコンサートという向井香織さんの隠れた素顔に迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田明宏のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。